企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々、本日のゲストをご紹介します。証券コード8887、東証スタンダード上場、シーラホールディングス代表取締役会長、グループ執行役員 CEO 杉本博之さんにお越しいただいています。杉本さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
シーラホールディングスは東京都渋谷区広尾に本社があります。今年6月にクミカと筆頭株主のシーラテクノロジーズが経営統合、マンション開発を起点に商業ビルやオフィス開発、太陽光発電、不動産クラウドファンディングなど事業領域を着実に拡大している総合不動産会社です。では杉本さんの方からも簡単に御社のことを教えていただきたいと思います。
今すべて言っていただきましたのでおっしゃる通りでございます。
ありがとうございます。そうしましたら詳しくは後ほどじっくりと伺っていきたいと思います。はい、まずは杉本さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。
はい、
では杉本さん、生年月日を教えてください。
1977年6月25日48歳です。
非常に10代大変な思いがあったんですよね。
まあ、たまたまその父の会社倒産して、まあ、幼い頃8歳の時に交通事故をしまして、まあ、今も左足の指は3本ぐらい動かないんですけど、まあ、そういう障害を負うような事故の後に母が13歳の時に、胃がんで、診断されてから1ヶ月であっという間に亡くなってしまって、はい、でその後高校生になってから父も家に帰ってこなくなって不良少年になってしまうっていうような高校生まででしたね。夜な夜な家にも帰ってこなくて、まあ父も僕も家帰ってこないみたいな状態だったので、たまたまいよいよ高校3年生になったばっかりの時に、はい、父が帰ってきて鉢合わせしたら口喧嘩になりました。はい、お前将来どうするんだと。はい、まあ僕とすればその父から言われる筋合いないっていうような思いもあって喧嘩になったんですけど、その時に父がお前を殺して俺も死ぬって言い始めて、でやれるもんならやってみようって本当に刺されちゃったっていう事件がありまして、その時に、まあ、世の中に言い訳ばかりしてもしょうがないなっていう思いが湧いてきて、自分の力で確かに19から働けるし何とかできる可能性もあるんで頑張ってみようっていう、まあ、本当父とのいざこざが本当にきっかけで頑張ってみようということで、奨学金もらって宅建を取ってすぐに就職をするっていうのが、まあ、人生が大きく変わる転機だったと思います。
不動産会社にご就職されたということなんですけれども、
なんとなく父が不動産業をやって破綻したということもあって、まあ、不動産に触れてたので、はい、なんとなくその自分に合ってるんじゃないかという思いと、まあ、その壮大な開発とかの話を父も話を持ってしてたと思うんですけど、今とかなるとやっぱり人よりも働きたい、あとやっぱり苦労したんでお金持ちになりたいと思いもあって頑張って働いた分ですね、まあ、22歳の時に課長に最年少で昇進させていただいて、もう19から、
はい、
もう宅建取ってすぐ学校辞めて働き始めたんで、
はい、
トップセールスマンになって当時年収も2500万ぐらいいただいて、マンションの最上階に社宅も貸していただいて、本当に何不自由なかったんですけど、会社からこう研修旅行っていうのを優秀社員与えていただいてですね、アメリカ行くんですけど、その時にちょうど2001年の9月11日にロスから、ラスベガスにっていう旅行に行ってまして、その時にちょうど同時多発テロが起きてニュースでテロだってなってから、もうみんなが大騒ぎになって、はい、で大変だってなってる時に、多感な青年期なんでいろんなことを考えるんですよね。で自分でこれまでいろいろマンションも売ってきたけど、自分で作ってみたいマンションがあるとか、自分でやってみたい会社やってみたいって思いも湧いてきたんで、もう帰国してすぐに2ヶ月ぐらいでもう会社を作ってスタートしたっていうのが 以前の会社だったんですよね。
いかがだったんですか。周りは心配されたりとかはしてらっしゃいましたか。
そうです。でももう耳に入ってこなかったです、
ね、あ、そうでしたか、
まあ、いろんな人が失敗するぞとか、うん、もうお世話になってた社長も、うん、マンションデベロッパーで会社やるって簡単じゃないんだぞっていう言葉が後々、あ、そんな甘いことじゃないんだなと思って、まあ、だいぶ大変な思いをしたんですけど、ただきっかけになったのはボーナス出すって約束したんで払えなかったんですよ。そしたら社員たちが来て、いや社長言ってくださいよと、資金繰り辛そうにしてるの分かってますよって言って、まあ、給料をちょっと半分返すからもう一回会社立て直そうって言ってくれて、まあ、それがきっかけでもう一気に業績3倍伸びて上場させていただくことができて、まあ、それはもう結構破竹の勢いで、
いやそうですよね、
なんせ28歳で上場して100億ぐらいの資産が転がり込んできたんで、なんせ調整に乗ってしまいまして、うん、それまではいいものを作ってお客様に喜んでいただくっていう、うん、マンションを作りたいがために独立して頑張ってきたのに、うん、もっと売り上げを伸ばそうと、うん、もっと会社でかくしようっていう目的にちょっと変わっちゃったんですよね、うん、そこからだんだん会社がおかしくなって、ちょうどその2年後にリーマンショックというのが起きまして、借金がもうどんどん膨らんでいくっていう状況になって、まあその時は本当にそのお金で人ってこんな変わるんだなっていうですね、まあ、手のひらを返したように裏切っていく人たちとか、まあ辛かったですね本当に。であっという間にもう やれることがないので、で民事再生をするんですけど、民事再生すると誰も連絡くれないんですよ。一番印象的だったのは、うん、堀江門こと堀江貴文さんから一番最初に電話をくれた堀江さんで、その日の夜3時ぐらいに、杉本何やってんだと、いやもうニュースで知ってるでしょと、もう死んでますよと言ったら、お前は悪いことしたんじゃなくてチャレンジして頑張って結果夢破れただけだろうと、まあ、その時堀江さんは僕も借金抱えて破産して、まあ、やっぱりいろんな債権者とか株主の人たちに迷惑かけちゃいけないと思って正面から倒れたってことを知ってたみたいで、だから堀江さんは杉本は、まあ、前向けと、なんかもう一回チャレンジすればいいじゃないかと、精神的に健全でいられたのは、意外にこう捨てる神あれば拾う神ありみたいな感じで頑張れよと応援してくれる方もいて、でそこから出資を募ったりお金を借りに行ったりするんですけど、まあ、それでも印象的だったのはサイバーエージェント藤田さんがもう一回出資してほしいってガラケーで長文のメールを送るんですけど、何十行も、はい、したらよくわかんないけど分かった、振り込み先教えてってきたんですよ。
ね、
それがまあすごくこう自分なりのですね、はい、今振り返ると信用貯金っていうか、うん、迷惑かけたのになんでですかって言ったら、まあ俺ギャンブラーだからさ、杉本君2回目だから確率論高くなるっしょみたいな、まあ、独特の言い回しで言ってくださって、うん、結果ね株価も何十倍にもなって恩返しできたんですけど、やっぱりそういう人たちがいてくれたので、まあ、頑張れたっていうのもありますし、まあ、感謝もありますし、行動をちゃんと見てる人たちがたくさんいるんだなっていうのがあって、やっぱり人間としてどうあるべきかっていうのは、俺はこれが大事だなっていうのはもう本当に痛感させられたっていうか、まあ反省もしましたし、まあそういういろんな人生の大事なことを思い知らされたっていうのはありましたね。
ここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。後半では、現在の企業についてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの杉本さんとの共演をお楽しみください。まあ、
現在の御社は総合不動産事業として自分たちで土地を仕入れ、まあ、それを設計、施工、販売、管理まで、まあ、一気通貫で行う体制、これを構築されているということなんですけど、でその中で特に力を入れているのは小型物件というニッチな市場について、まあ、この小型物件どういう市場なんですか。
まず一つはですね、はい、まあ、リーマンショックの時に、はい、やっぱりこの儲けようと思って結構大型物件とか地方物件とかって、これがもう本当に最悪4分の1か5分の1になった
価格が、
価格が10億で買ったものが15億で売ろうとしてたら最後売ったの2億とか、ショッピングモールもやってみようってやったものは、まあ10億ぐらいかけたんですけど最後ただ、土地が3万坪あったんで、行政がタダだったら引き取ってやってもいいよということで、タダで市にお返ししたりとかですね、本当に都心で自分たちが、まあ最初から起業した時からの思いであるコンパクトマンションで、おしゃれなものを作って、いい都心で駅近で、で、利便性のあるものを作っていくんだっていうものは、一 つたりとも失敗しなかったんですよね。プロジェクトはもうリーマンショックでもちゃんと値段が上がって売れたんですよ、うん、あとはそのリーマンショックでもワンルーム の, そのコンパクトタイプに住んでる人たちって家賃もほぼ下がらなかった、
うん、なるほど。価格は15万円の家賃だと13万とか下がるけど、うん、8万5千円の家賃はそこから下がらないですよね、
うん、その下ってもう5万6万の東京でも木造アパートしますから、
うんうん、アパートになっちゃいますよね。
あと 1,2 万頑張ろうっていう最後の砦じゃないんですけど、やっぱりそういう意味でも双方として使ってる人たちもいましたし、うん、やっぱり都心で、うん、まあ、未だにその東京って、うん、次にもう一つの点はやっぱり人口が増えてる。
そうですよね、人増えてますよね、はい、東京だけは、
で60万人ですかね、うん、日本全体としては人口減ってるのに東京は9万人以上人口が増えて、しかもその7割が単身者なんですよね、統計を見ると。だから結局その労働者人口というのが都心部に集まってくる。で残念ながらですね、地方はこれはもう結果としてどんどん人口が減って税収が減ると、そうするとインフラが整わなくなってくる。これはもう電気水道ガスだけではなくて、じゃあ病院や学校やそれ警察消防から役場まで、そうするとより生活がしづらくなる。またより加速度的に人口が減って、そうするとどこに行くと、やっぱり都心に行くか、もしくは、まあ、例えば観光資源がある、圧倒的に力がある地方に行くかって、もうこの2択しかないんですよね。なので、都心はどんどん人口が増えて、まあ、需要があるっていうことですね。で、特にその中でやっぱり金持ちばっかり来るわけじゃないんで、中間層よりもやっぱりこの、資本主義社会というのはピラミッド社会で、この支えている層の人たちというのが我々がお作りしている商品を必要としていただいているので、ここに向けて我々は圧倒的に地盤が安定化している商品を提供していこう。だから大手がやっているような領域でかっこつけて、まあ今でも確かにプロジェクトベースで50億とか頑張れば100億といったプロジェクトもできるんですけど、やっぱり大手と対抗して戦ったら勝てないですよ、正直。
まあ大きい方が勝ちますよね。
資金力であったりとか今積み上げてきた。じゃあ我々が一気通貫で権利調整から設計やってデザインもやって、で、そして管理販売も全部やるって、これ強み発揮できるのは、やっぱり自分たちの領域。例えばコンパクトマンションだと利便性があれば、例えば裏にお墓があって目の前高速があってもワンブロック先に、例えばラブホテルがあったり風俗街があっても、駅から近ければ、まあいいよっていう。
まあそうですよね。
まあそれでもやっぱり単身者の方は利便性を重要視されるので、で、ここってやっぱり大手さんやらない領域だし、やっぱり我々まあ、こういうところにしっかりと目をつけて、自分たちが勝てるゲリラ戦略であったり、あるいはランチェスター戦略で大手が手薄になっている領域を集中投資して、そこで大手が100億しか投資しない領域に我々も700億全てオールインして、そこで戦って格好撃破して勝つっていう方法しか、我々のちっちゃいデベロッパーには勝ち筋残されてないと思うんで、逆に今ここをやり続ければ勝ち続けられるっていうことをこうリーマンショックの痛い経験からまあ思い知らされたっていうのが正直あります、
ね、なるほど、はい、商業ビル、オフィスビルでも割と小さなもの、これを作る、はい、分けるっていうことですよね。
そうです、もうおかげさまで商業オフィスも作ってるんですけど、100% 稼働してるんで、一部屋も開かないんですよ。もう開きますってアナウンスすると6テナントぐらい申し込み入ってもあっという間に入れ替わって、さらに家賃も上がってますし、今だとインフレなんでワンルームも 4-5% 家賃上がってますし、商業ビルだとこの間 7-8% ぐらい平均で上がってるんで、やっぱり10坪15坪とか狭いとこはまあ誰でも借りられるん でちょっとバーやってみたいなとか、中小企業のおじさんとかもちょっと俺カッコつけてバーやりたい、飲食店やりたいとか、じゃあ父ちゃん母ちゃん兄ちゃんとやろうとか、でそういう人たちに寄り添って、だからまあコロナの時も我々賃料を安くしますよとか、こういうまあしっかりと我々の商売支えてくれる人たちとまあ思いを持って、まあ誠実にやり続けるっていうことがすごく重要だなと思いますし、そういう人たちはまあお客さん紹介してくれたりして、まあ稼働率 100% っていうのはそういうところもあるのかなというふうに思ってますけど。
なるほど、はい、勝てるところに突っ込んでるということですね。
おっしゃる通りです、
はい、なるほど。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが。
臥薪嘗胆です。
はい、なぜ選ばれましたか。
そうですね、これはいろんな思いがあるんですけど、上場した後に親戚を招いてパーティーをやるんですけど、おじさんが、まあ、お前も若い頃苦労して親父のことをとんでもないやつだったと思ってるだろうと、まあ、ワイン飲みながら言い始めるわけです、どういう意味って言ったら、まあ、ただ親父がこうだったから僕はこうなれたのかなと思ってるよぐらい、まあ、ちょっと調子に乗った言い方としては全然違うんだと、お前の親父は50の時の子供だったんで生きてれば98位なんですけど、兵隊行ってると幼年学校で、で志願をして昭和20年の終戦間際に行って、台湾海峡で乗ってた駆逐艦が撃沈されて、で1日近く海をさまよったところ味方の船に助けられて、 で命からがら帰ってくると、うん、そう今度は広島が親父の地元なんで、うん、地元に原爆が落ちるわけですよ、うん、その時におじいちゃんもおばあちゃんも亡くなってたくさんの人も亡くなってっていう中で今度は復員兵を集めて広島の町がもうむちゃくちゃになってたそうなんですよね、うん、その昭和21年って、うん、まあ自警団を作ろうということで、うん、自警団作った時にアメリカ兵が近所の女性をレイプしてるところに出会ってしまうと、でみんなが尻込みする中お前の親父が日本刀を持って切りかかったと、うん、でアメリカ兵に人たち浴びせたところで銃で撃たれて、うん、お前の親父はそのまま捕まって4年ぐらい刑務所入るんだけどって殺人未遂で撃たれて死にかけたのが親父なんだけど、うん、そういう状況じゃなかったから刑務所に入るしかなかった、うんうんうん、殺人未遂だと、うん、で仲間たちからするとヒーローだったんだと、うんうん、だけどいろんな思いがあってに広島にもう戻ってこれないって言って東京出たのが始まりだよって、うんうん、不動産やり始めた始まりだよっていうことを聞かされて、僕は不謹慎なところもありますけどそれを聞いてあなんだろう、こう誇りを、はこういう親父だったから自分もこうなれたのかなっていうのをより誇りに思えたっていうかですね、うんうん、おじさんから聞いてだから頑張ろうと思えたし、だから親父に対するわだかまりが全部それで解けたんですよね、うんうん、あの時こう言ってくれたの厳しく言われたのが、うんうん、あこういうことだ、こういう親父だったんだなって言って全部つながって、だから自分の人生もやっぱりこの臥薪嘗胆っていう言葉で絶対調子に乗っちゃいけないな、どんなに頑張って会社大きくなっても一生調子に乗っちゃいけないなと思うのは、若い頃苦労して上場して28歳の時やっぱり調子に乗っちゃったんですよね。でやっぱりその後にまたリーマンショックで痛い目にあって、やっぱり自分が生きる道っていうのは自分がやれることっていうのは限られてるし、自分ができることっていうのも限られてるし、やっぱり多くの役員とか社員に支えてもらって事業ができてるわけですし、人への感謝を忘れないっていうことだったり、やっぱり真心と誠意をちゃんと持って日々生きていく、で積み上げていくっていうことが大事なんだなっていうことを、そういう思いで実は社員にこれを言ったことないんですけど、臥薪嘗胆っていうのはすごく僕の中でいつも意識してる言葉で、これ思い出すたびに、あ、調子に乗っちゃいけないっていうのをいつも意識してます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
改めまして、本日のゲストは、証券コード8887、東証スタンダード上場、シーラホールディングス、代表取締役会長、グループ執行役員 CEO、杉本博之さんでした。杉本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
トップが語る威風堂
々。企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろ別れのお時間です。今日のゲストはシーラホールディングス代表取締役会長、グループ執行役員 CEO 杉本博之さんでした。そして杉本さんの選ばれました四字熟語は臥薪嘗胆でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。